今週の番組後半は教育学部で今年度から始まった新しいコース、科学技術教育コースについてのお話です。教育研究部人文社会科学系教育学部門の道方博隆教授、そして北川明講師、お二方お迎えしています。皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずはじゃあですね、道方教授にお話をお伺いしていきたいんですけども、はい、この科学技術教育コースとはそもそも何を目指して創設されたコースなんでしょうか。
はい、現在小学校中学校の教科っていうのは、はい、国社数理という、まあ、教科が、あるわけなんですが、そこの中で中学校の中に理科と技術っていう教科があります、はい、で理科っていうと皆さんパッとイメージできると思います、はい、まあ、あの自然の法則性を探求する、うん、そういうふうな、難しく言えばちょっとそういうふうな教科です、
はい、そうですね、
一方技術っていうと小学校にもない高校にもない、なんか中学校で本立て作ったなっていうぐらいの教科だと思うんですが、はい、実はこの技術っていう教科は理科とまあ非常に密接な関係にあるというか、はい、私自身は技術を研究してましても、同じものというふうな捉えをしてます、
はい、
でこれはまあ今世の中で科学技術っていう言葉がよく使われますが、科学技術っていうふうにこれ科学理科と技術をまあ一体化しとる、はい、そしてまあ我々豊かな生活を送っとるわけなんですが、はい、そういうふうな科学技術を扱う教科でありまして、でそういうふうに考えると中学校においてもこの2つを別の教科として扱うんじゃなくて、はい、一体化して一つのものとして扱う方が、うん、より子どもの興味関心は高まるし、はい、いろんな力がつくんじゃないだろうかと、いうふうに考えて、はい、こういうふうなコースを立ち上げました。
はあ、なるほど、はい、確かに従来 の、 その、まあ、我々も学生時代の授業の置き方だとすると、うん、理科は理科、技術は技術、別個のものとしてね、確かに受けてまして、はい、でもよくよく考えてみたら、はい、先ほどあの打ち合わせ先生とちょっとお話しした時に、はい、例えば技術の時間に椅子を作った時に、はい、この椅子が強度的にどれぐらいのものなのかと、もうこれ理科の領域になってきますもんね、
はいはい、
うん、あとあのおそらく皆さんお持ちだと思うんですけど、携帯電話とかスマホとかっていうのも理科の知識がないとね、はい、作れないものですもんね、はい、と考えると世の中溢れてるものって、はい、理科の知識とあと素晴らしい技術っていうのがマッチしてる、
はい、
本当に理科と技術って授業であんなに別々にやってるのに切っても切れない関係なんですね、
は
い、
うん、あの今スマホの例が出ましたけど、まあ、簡単な、もっと簡単に言うと、はい、今照明器具って LED の照明器具って皆さんね、
はい、
言葉聞いたことあると思いますが、あれを点灯する元は理科で、多分電気で電流とか電圧とかね、
はい、
オームの法則とかって学習したと思いますが、うん、
はい、
これをね、実は技術でもやるんですよ、はい、オームの法則を、
はい、
でさらにそれを発展させて、じゃあそれを使ってどうやったら LED がうまく点灯するかなっていうことを考え、で実際にものそれを作るっていうのが技術の強化なんですよ、こういうふうに考えると理科と技術別じゃなくて、一体化して一つのものができていると、
はい、
でこういうことが他にもたくさんあります、例えば自動車が動くっていうのは、はい、これ技術の分野ですけど、元はまあ力を加えたらどうやってものが動くか、
はい、
速さが どれぐらいの速さになるかっていうふうなね、理科が元になってまして、
はい、
もうそういう技術っていうあの中学校にしかない、時間数も少ない、内容も少ないんですけど、はい、そのほとんどの内容が元は理科が基盤になってます、でこれはまあ不思議なことでも何でもなくって、はい、今の我々が、生きてあの我々の社会の中で、技術っていうものが全て科学理科が基盤となっているわけで、そういう社会の状況に合わせて学校教育も変えていこうというふうなことで、はい、両教科を融合した教育コースを作ったわけです、
はいはい、まあ、これまでの考え方から言うと、はい、理科を研究する研究者と、はい、素晴らしいものを作る技術者っていうのを別個に育てていたものを、はい、これを2つもう同時にできる人を育てていこうとい という概念なんですね。
まあ、いわゆるものづくり大学なんかの工学部っていうのは、結局両方、今言われた研究者と技術者両方を、最終的には技術者を養成するんだけど、理科の勉強もしてやってましたけど、それがやっぱ小学校中学校でも、そういうふうな教育をしていきたいというのが、我々の狙いであります。
なるほど、そういう知識と技術を持って、それを学生の皆さんに教えていく、小学校とか中学校で、そういう教員の方を養成するコースなんですね。いや、わかりました。で、先生、これですね、高知大学でこのコースが作られた意義っていうのはどういうところにあるんでしょうね。
一つはやっぱり高知県だけじゃなくて、今世の中社会全体で科学技術離れとか理科離れとかいうふうな、そういうものに対する興味関心が薄れている。これをなんとか改善していこうと、対応しようと、ただ単に理科、ただ単に技術を教えるんじゃなくて、両方のつながりを教えれば、理科で理解の関心がもっともっと高まる。技術でものを作る場合にもしっかり考えて創意工夫して、問題解決になると子どもがね、生まれてくるんじゃないかというふうなところがまず1点あります。それから高知県といいますと非常に自然環境に恵まれています。これは他県にない海、山、川と全ての環境が非常に豊富であって、そういうフィールドをぜひとも利用して、学生や子どもたちの自然に対する目ですね、観察力、そういうものを自然体験を通してしっかり身につけて、そのために高知県の例えば四万十川といった川とか、宇佐の海岸とか、そういうところをフィールドにして事業を通して、そういう自然に対する感性をしっかり身につけて、他の物質を研究するような分野にも広め、さらにはものづくりへも広めていこうと、そういうふうな教育をするための、教材が地域にいっぱい眠っていると、でさらには技術の面で言っても、実際に和紙を利用した電気部品を、製作している工場とか、特徴的な食品加工の工場とかあるんで、そういうふうなところでインターンシップなんかも3、4年時に計画してまして、そういうところでしっかり高知の資源を利用して科学と技術を一体的に指導できる教員を養成していきたいというのが、我々の、このコースを設置した、狙いであります。
そうなんですね。北川先生、科学技術教育コースでは付属の小中学校での科学クラブ、あと夏休み自由研究などの学習支援にも学生の皆さん参加されるそうですね。
教育の一環としまして、小学生とか、中学生の方々にも科学技術、を学ぶ機会を与えるといいますか、小さい頃からそういうものに触れることによって、ものを実際に作ってみたら案外簡単にできるんだというような経験をしてもらうことによって、将来科学技術にいろいろと興味を持ってもらえるというのが一つの目的となっています。
で意外に簡単にできるんだけど皆さん知らないようなものづくり、電気部品をはんだ付けしたりとか、いろんな工具を使ってね、材料を削ったりとか切ったりとか、これお母さんとかも一緒に来るんですけど、感想を聞くと、こんなこともできるんですかとか、結構簡単にできるんですねっていう風な、逆に子どももこれまでにない新たな体験してますが、保護者の方自身もそういうびっくりしているっていうか、そういうふうなこともありまして、で結構私の研究室ではものづくりとか電気関係の実験とかで相談来るんですけど、可能な限り必要な工具とか測定器は提供し、材料も提供して、いろんなことをこう体験させてみて、夏休みの中で一つの自由研究を完結するというふうなことをも、今年で4年目ぐらいになりますかね、で一応成果の方も出ているようです。
そうなんですね。でもここまでお話を聞くとですよ、学校で理科を学んで、学ぶだけじゃもったいなくなってきますね。その理科の知識でどういうものが作れるのかっていうのをもうすぐにやるべきような気がしますね。それで理解も深まりますし、 ちゃんとこう完結するというか、うん、なんかそういう気もしてきましたんで、ぜひね、あの今年度から始まったこの新しいコース、科学技術教育コース、頑張ってほしいなというふうにも思います、はい、というわけで今日のお話は道方弘隆教授、そして北川明講師、お二方にお話伺いました。皆さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。